それでは勉強論、学び方はそれぐらいにしまして、内容面に入っていきましょう。まず行政法の定義っていうのが出てきていますね。で、ここがポイントっていうところにもありますが、早速ね、しっかりイメージを持ちましょうっていうようなことが書いてあります。で、まずここでは行政法とは何なのかっていうのを見ていくんですが、一応の答えとしてはね、先ほどの学び方の2段落目の最後のところにも出てきました。行政法とは、行政に関する個別の法律に共通するルールなんていうね、まあ、一応の定義見たんですが、ここではより正式な定義を学んでおきます。で、行政法とはっていうところですね、見ますと、行政の1、組織、2、作用、3、統制に関する法を言うっていうんですね。これが一応の正式な定義です。で、どういう意味かと言いますと、この1、2、3を含んだ法だっていうんですね。で、1、行政は誰が行うのかっていう内容ですね。この部分は行政組織法って言ったりします。そして2は、行政は何を行うのかっていう内容ですね。これは行政作用法と呼ばれます。そして3、間違いがあったときにどうやって国民を助けるのか。この部分は行政救済法と呼ばれます。この3つからなる法を言うんだっていうんですね。で、まあ3はちょっと分かりにくいかもしれないですが、行政の仕事におかしな点があった。法律違反があったとか、あまりやってはいけないような望ましくない方法が取られたなんていう場合に国民を助けるっていうのが救済法ですね。で、まずこの3つの分野を合わせたのが行政法なんだっていうことは押さえましょうね。右側にも図を上げておきましたが、この3つからなるっていうのが行政法の一番大きな骨組みになります。行政法の三本柱って言ったりすることもあります。で、この一番大きな骨組みに細かい知識を入れていくんですね。で、思考方法としましては、ちょうどパソコンなんかとよく似ています。パソコンっていうのも、いわゆるツリー構造が取られていますね。たくさんのフォルダの中に、またフォルダとかファイルがいっぱい入っていて、そしてまたフォルダを開くとまた中からいろいろ出てくるっていうのはね、上下関係を持っていますよね。で、それと同じようにこの組織法とか作用法とか救済法とかっていうのは非常に大きなフォルダだと思ってください。行政法っていうのをクリックするとまずこの3つが出てくるんですね。で、さらにこの中にたくさんのファイルを入れていくんですね。まあそういうイメージを持ってください。で、ただここまで見てきましてもね、なかなかなるほどそうかっていうふうにイメージを持ちづらいと思います。で、その一番大きな原因がここに出てきている行政っていう言葉の意味、これがわからないことにあるんじゃないかと思います。まあ、ですから行政は誰が行うのかとかね、何を行うのかとか言われても、まあ、そもそも行政っていうのがよくわからないんで、なんだかなっていうふうになってしまうかもしれません。そこでこれをちょっと見ておきます。それが次のページにかけての行政とはっていうところなんですが、2ページいきまして、ではここで行政とは具体的にどういうことなのか。まあ、まずそもそも国家の三権っていうのは何なのか、簡単に見ておきます。いわゆる三権分立の三権ですね。で、これ簡単に言うとどうなのか挙げておいたんですが、まず国家は立法権っていう権限を持っていますが、これは法律を作ることですね。これはどこが行うのかと言いますと、憲法41条によって国会が行うことになっていますね。 国会は唯一の立法機関であるとなっていますね。国会だけが法律を作れる。で、次に国家が司法権というのを持っているんですが、これは裁判をすることですね。で、これは憲法76条によって裁判所が持っている権限ということになっている。で、残ったのが問題の行政権ですね。で、これは法を執行することっていうふうに一般的には理解されています。で、この法っていうのは、いわゆる法律のことです。国会が作った法律を執行すること、つまり国民に当てはめていくことっていうぐらいの意味ですね。これが行政であるっていうんですね。そしてこの行政権っていうのは憲法上内閣に属することになっています。まあ、内閣とその下部組織である行政機関ですね。そういうところに帰属します。まあ、あるいは地方の行政でしたら地方公共団体に属しますね。まあ、ただ法を執行すること、これが行政なんだみたいに言われてもね、まだちょっとピンとこないかもしれませんので、その下でもう少し詳しく説明しておきます。この法を執行することっていうのはどういうことなのか。最も身近な行政活動として、税金の徴収を考えてみようなんてありますね。で、この税金の場合っていうのは、まあ、割とイメージしやすいと思いますので、これからもよく使っていきます。まあ、これは行政活動のね、一つの典型的な例だっていうことで見ていきましょう。枠の中ですが、所得税については、所得税法っていう法律があります。これは国会が作った法律ですね。で、この所得税法っていうのを執行していくっていうことになるんですが、具体的には2段落目ですね。丸1、所得税法の範囲内で税金関係の細かいルールを作ります。で、これを行政立法って言います。まずはさらに細かいルールを作るんですね。まあ、所得税法っていうのもね、結構細かいことまで書いてあるように見えるんですが、まだまだ大雑把なんですね。ですから、もっと細かいこと、まあ、税額の細かい計算方法とか、果ては税金の申請のための用紙はこういう様式にするんだとかね。こういったことっていうのは、行政がルールを作るんですね。まあ、具体的には内閣が作ったりします。で、丸二ですが、それに基づいて税務署長が所得税の付加命令を下すなんてありますね。税務署長が税金を払いなさいなんて命令を下したとします。で、こういう命令の類を行政行為なんて言うんですね。まあ、一人一人の国民に対してこういう命令を下す段階のことです。そして丸三、もしその私人、まあ、個人のことですが、その人が税金を払わなければ強制徴収をする。で、これが行政強制なんてありますね。まあ、普通は税金の支払い命令を受けますと真面目に税金を払うんでしょうけどもね。それでも支払いがなければね、強制的にその人の財産を奪うっていうことになります。で、大雑把に言って法の執行っていうのはこういう3段階を通るんですね。枠の下ですが、以上のような流れで法律を執行していく。つまり法を執行するっていうのは法律について細かいルールを作る。これが行政立法ですね。で、それを個人に当てはめていく。まあ、一人一人に当てはめていく。これが行政行為とか行政強制の段階ですね。まあ、こういうことになるわけですね。いいですかね。まあ、大体のイメージ持ってくださいね。で、もう一つ例を挙げておきますと、 身近な行政活動のもう一つとして営業の許可っていうのがありますね。皆さんが何か飲食店を開きたいとか、ゲームセンターをやりたいとか、そういったような場合には大抵行政の許可が必要になってきます。で、こういう場合もやはり大体同じなんですね。例えばゲームセンターを開きたいっていう場合には風俗営業法っていう法律が作られています。で、この法律を作ったのは国会ですけども、その法律の範囲内で細かいルールが作られているんですね。これが行政立法です。内閣なんかが作ります。で、それに基づいて警察署長がゲームセンターの営業の許可を出すんですね。一人一人の国民に対してね。で、この場合もこういった具合に細かいルールを作って一人一人の国民に当てはめていくっていう経路を通るんですね。で、こういう活動が行政なんだっていうことになります。で、ちょっと1ページ戻りまして、1ページのところでは行政法とはっていうのを見ましたね。で、組織法、作用法、救済法をやりましたが、ここでいう行政っていうところに今の法の執行っていうのを当てはめて今一度イメージを持ってほしいんですね。法の執行、税金についての細かいルールを作って国民に命令をしていくとか、ゲームセンターの営業の許可について細かいルールを作って一人一人の国民に対して許可を出していくとか、こういった行為を誰がやるのか、これが組織法ですね。そして何を行うのか、作用法ですが、これは今見てきたような行政立法とか行政行為、あるいは行政矯正とかを学んでいくところなんですね。そして行政活動に間違いがあったとき、どうやって国民を救済するのかっていう救済法ですが、これは例えば身に覚えがない税金の付加命令が下されたなんていう場合が典型です。行政側の間違いで皆さんとしては全く払う必要がないのに税金100万円払えなんていう命令が来た、あるいは営業の許可で言いますと、ちゃんと営業の許可申請を適法に出しているのに行政側の間違いで不許可になった、こういったような場合には国民を助ける手段が必要になるっていうんですね。これが救済法です。というわけで、まずはここでやってるような大雑把なイメージを持ってくださいね。これが全ての土台になります。